平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の皆によって、こんにちは。
こんにちは。
では今日と明日の日曜日の、朗読の2番目と3番目の箇所をについて、聖書朗読についてご一緒に考えてみたいと思います。で、まあ、つながっているので、絡んでいるので一緒に読んでみましょう。まず2つですから、まず2ティモテ1章6から7まで、2のティモテ1章6節から7節まで、はい、お願いします。
委ねられているものを守る。そういうわけで、私が手を置いたことによって、あなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。
ありがとうございます。ですから、与えられたのは再び燃え立たせるように、これについて後で考えます。再び燃え立たせるように努めなさい。そして7節、神は臆病の霊ではなく、臆病、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださった。これについて後で考えましょう。では次に、ルカ福音12章17章5から10まで、ルカの17章5節から10節まで読んでいただきましょう。
許し、信仰、奉仕。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にたらし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいと言うのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。
ありがとうございます。 ではまずティモテの場合ですけれども、7節あたり、私たちが神が私たちにくださったのは臆病の霊ではない、力の霊です。力というと勇気と解釈してもいいと思います。力というのは勇気ですから、臆病の反対ですから、霊は精神、まあ、精霊、賜物、神様が臆病の霊ではなくて勇気の霊を与えてくださった、つまり信仰を土台とする勇気、信仰を土台とする勇気、言い換えれば信仰に支えられている勇気、神様は絶対に助けてくださる、絶対に一緒にいてくださると信じるので、その後あの福音のところですけども、6節、福音の6節、桑の木に抜き出して海に根を下ろせと言えばそうなる。これは桑の木に抜き出して抜き出して海に根を下ろすというとは大げさですね、大げさ。その通りという意味ではなくて、よくユダヤ人とイエス・キリスト自身がよく大げさを使います。例えば金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴に入るよりも難しい。ラクダは針の穴に入るわけないですね。それは大げさ、大げさですから、すごい難しいという意味ですね。で、この桑の木に抜き出して、それも大げさですけども、言いたいのは絶対性、絶対そうなるんですよ。信じてそうなります。例えばペトロの波の時に、ペトロ船に乗っていて、イエス様が嵐の時には歩いて、でペトロが私を呼んでください、でイエス様は来なさいと言って、ペトロは船から降りて歩き出すんです。途中でダメになったけども歩き出す、その信仰ですね。嵐の上を歩くのは不可能のようにですけど、でも信じればできる。クリストが呼んできてくださればできます。クリストが呼んでくださると必ずできる。イエス・クリストが私たちにはできないことを頼まない。ですからペトロ、ハワイまで歩いていきなさい、そんなこと言わない、そんなこと頼まない。でも5メートルぐらいできる、来なさい。私たちも神様がイエス・キリストが呼んでくださると感じていれば、やっぱり勇気を出して、臆病の霊ではなくて勇気を出していくように、信じて、その勇気は信仰を土台とする勇気を持って。ところが問題があります。イエス・キリストが来なさいと言ったのか、それとも私は独断の偏見で行きたくなったので言ったのかということも分かりにくい時もあります。本当に神様がイエス・キリストが来てくださいと言ったのか、それとも私はそう思い込んだだけで、思い込みか真実か、その区別は難しいですね。というのは、お呼びでない時もありますね。お呼びでない、覚えていますか、皆さん生まれていたでしょうけど、まあ、植木仁志が言ってたことで、私は寮生と一緒に見てた番組です。いつもみんな楽しんでわわと笑って、いつも同じパターンです、ワンパターンですけど面白かった。例えばあるグループが、もう学者たちが何かある機械、すごいデリケートな機械を見て何かやって で彼が大工さん、大工として呼ばれたかと思って、はい、来ましたで、ちゃちゃちゃで、真っ赤でポンポンポンとして、みんなあーと、で彼は途中で気がついて、お呼びでな、これはまた失礼しましたと言って言っちゃったんですね。その場所でいつも同じパターンだったけど面白かった。とにかく私たちがイエス・クリストが来てくださいと言ったのか、それともお呼びでないことだったかもしれません。どうやってわかるんですか。それは今の資料のこと、長生図、ティモテの話、神は臆病の霊ではなく、力と愛と資料分別の霊、資料分別、本当の声なのか、私の思い込みなのか、ということを区別、見分けるための霊を与えてくださった聖霊。非常に難しいことですね。本当に神様の呼びかけですか。で、私たちははっきりした印が欲しいですね。例えば、私は昔は高校時代にイエス会に入ろうかなと思ってた時に、やっぱり召し出しがあると思ったけども、この召し出しは本当ですか、それとお呼びでないんですかと、確実な印を頼んだんです。神様にはっきりと言ってくださいよ、冗談じゃない、はっきりと言ってください。だからこのことを考えた。この鉛筆は鉛筆ね、この机の、私家ね、机の真ん中に置くんです。出てかけるね、帰ってくるときには、もしこの鉛筆が床に落ちていれば、私は召し出しがあるという印です。残っていれば召し出しがないという、ということを神様に頼んでください。で、行って戻ったときに、もちろん鉛筆は机の真ん中にいたんです。そんなちょっとバカバカしいことは、神様がそんなバカバカしいことに妥協するわけないので、で、あ、やっぱりこれは、これはね、ですから、そういうふうにがはっきりした印はないんですね。でも、なんとなくわかる。これは、資料分別の霊です。で、どういうふうにわかるかというと、いつか言ったように、ことを繰り返しますけども、一つの手がかりは、一つの本当の感謝と本当の喜びを感じるかどうかと。本当の感謝と本当の喜びを抱くことができるかどうか。そのことをしようと思っているとき、あるいはしているとき、あるいはしてから、私の心には深いところには本当の感謝と喜びがあるかどうか、感じられるかどうか、本当のですから、楽しかった、楽しいという意味ではなくて、いつも言うように心が望む喜び、心を満たす喜び、心から湧き出る喜び、奪われない喜び、この喜びを感じるかどうか、そしてこの感謝の気持ち感じるかどうか。ところがここにもごまかしが効くので、覚悟しましょう。ごまかしが効く、つまり本当の感謝を感じてはいけないのに、私は無理して感謝を抱くことができます。感謝の気持ち、本当に悪いことしてるけども、ごまかしは効くんです。例えばお金を盗んでる人は、でもうまくいった、バレなかった、うまくいった、そういうことで喜ぶ。その喜びは本物ではない。そして神様に感謝、感謝、うまくできたので感謝、それは感謝するわけないですよ。あなた人から物を盗んだので、ですから私たちは無理して本当の感謝ではないのに、感謝を抱くことができます。喜びを感じることもできます。だから、分かりにくいですね。 その資料分別の霊、精霊に頼むんです。精霊に願わなければならない。目に見える印よりも精霊に、もう一つの手がかりは、両親の声を強めること。両親の声を強くすること。どういうふうにするかというと、両親の声に従えば従うほど、その声が強くなる。その声を否定すれば否定するほど弱くなるものです。つまりその声に従うことによって、その声に馴染むことになる。馴染む。で、難しい時には、微妙な時には、なんとなく感じる、馴染んでいるから。ですから、信仰を土台にする。ところが、信仰について読まなかったんですけども、長いから、でもこの言葉だけです。一番最初の、今日の明日の一番最初の朗読は、ハバクークの予言です。で、ハバクークの予言の最後の言葉は、後でミサの時に気がついてくる。神に従う人は信仰によって生きる。この言葉が大事。信仰によって生きる。神に従う人は信仰に、ですから、先ほど言ったように、信仰を土台にする勇気。でもその信仰はどういうことかというと、信仰によって生きる。信仰を持っているということではなくて、信じるということではなくて、信仰によって生きる。作家のノーベル賞だったフランスはモリア、フランス人のモリアがこの言葉を言ったんです。信仰は失われにくいです。ですから私たち、ここにいる私たちは信仰は失われにくい。しかし信仰によって生きることは失われやすい。信仰は失われにくい。でも信仰によって生きることは失われやすい。ですから私たちは信仰がある。その信仰を失われない。失われるのは傘とか財布とか新聞とか、それは失われるけど、信仰は失われないでしょう。ただし、その信仰によって生きることは、私たちには失われているかもしれません。ちゃんと規則を守る、ミサに来る、あれをするけども、信仰によって生きているとは言えない。で、信仰によって生きるというのは何でしょうか。一言では言えないことですけれども、一つの大事なことは、信仰は愛し合うということですね。愛し合って、愛し合って生きる。これは信仰。これは信仰によって生きることです。愛し合って生きることは、信仰によって生きることです。私たちは下手をすると、ここに来て、ご聖体をいただいて、ちゃんと信者としてやってるみたいと思う。信者として義務を果たしているんですけども、信仰によって生きていると言えないかもしれない。下手をすると、その礼拝に来て、あるいはここに来ていながらも、心の中で人を裁いている、人を見下している。人に対する恨みを育てている。そのようなことをしているかもしれません。 つまり愛し合って生きるということを行ってないんです。ですから信仰によって生きることを願い求めましょう。そしてまた信仰についてこの聖パウロのティモテの言葉、6節、与えられている神の賜物を再び燃え立たせるようにちょっとます。再び燃え立たせるというのはこの賜物である、つまり信仰はだんだん下がるんです。例えば楽器の、例えばギターの弦は自然に下がるんです。主に湿気の多い時には自然に下がる。だからやりたい時には上げなければならない、上げなければならない。自分の信仰もそうです。自然に下がります。だから再び燃え立たせる必要性がある。で、どうやって人燃え立たせることができるかというと、私の提案としてはこの2つの言葉、この2つの言葉、初心前進、初心前進、つまり初心に戻る、信仰の初心に戻る、あるいは結婚生活に初心に戻る、この遊女の初心、この仕事の初心、この勉強の初心、すべては初心があるんですね。それに戻るように。初心に戻る。最初に感じてたことは、それには戻れないかもしれません。感情には戻れないでしょう。あの時の感情は、あの時ですね。年齢も変わった、いろんなことが変わりましたので、そのあれに戻れない。でも、初心はその感情ではないですね。初心はその感情より深いものにあるんです。それに戻るよ。その初心は客観的にあるときもあり、あまり主観的に自分で決めるんですね。あなたのこれを始めたときにどういう初心だったのか、それは自分で客観的にはあるんですけども、それよりも自分が与える初心、その行い、その付き合い、その仕事、その信仰に自分が与える初心、そこに戻るように、感情には戻れない。で、もう一つの言葉は前進、前向き、前進、進む。同じことを繰り返せば慣れ合いになります。自転車は止まっていれば倒れる。スピードによって倒れない。同じことを繰り返すだったらだんだんしらける、同じ行いの繰り返しだけだったらしらけるんです。ミサだってミサに同じことを同じ気持ちでやってるとだんだん退屈になり、無意味なことになり、めんどくさくなってこれなくなる。ですからスピノザが言うように、スピノザという師匠がですね、まともなことには意味の可能性があるんです。ミサには意味の可能性がある、素晴らしい意味の可能性がある。ところがその可能性を自分が自分の努力で実現しなければならない。その可能性を実現しなければならない。自分の努力がその可能性に注いで、努力がその可能性に注いで、その可能性を実現にするんです。信仰も、信仰の行いもそうです。
初心前進。
少しここまで少し考えましょう。もう一度聖パウロの言葉を読んでいただきましょう。ティモテの2、ティモテ1、1章6から7まで。はい、お願いします。
委ねられているものを守る。そういうわけで、私が手を置いたことによって、あなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。
はい、ありがとうございました。これから今度福音について少し考えてみましょう。ルカの17章5から10まで。まず五節に信仰をなしてください。信仰を増すものと大きくする、つまり純粋なものにしてください、清めてください、深めてください。そして先ほど言ったように6節にこの子は浮きに抜き出して海に根を下ろす、それは大げさです。その後、例え話が出てくるんですね。そのしもべが一生懸命にやって、後で感謝されることではない、自分の義務を果たせたので当たり前なことです。で、最後の言葉、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。しなければならないことをしただけです。ですから、えばらないで、あなたは自分の義務を果たしたので、えばることは当たり前ですよ。で、感謝されることは当たり前ですよ。あなたの仕事ですから、そのことを言うんですね。確かに、この例え話には、この主人の態度はちょっと、あまり、超感じ悪いね。この人は寄りましょう。この人は神様ですよ。なぜ神様はそんな厳しい。本当はイエス・キリストは逆ですね。イエス・キリストはみんなの足を洗って給仕する、ね。でも、例え話にはいつもように、このような小さなことにこだわらないで、キリストが何を言ったかというのに、何を言いたかったということを理解しないと。この例え話でキリストが何を言いたかったんですか。それを掴んで、この主人のありさまが良かったかどうかは、それは関係ないことです。関係ないこと。例えば、法と息子の時には、お父さんは自分の息子を見て、で、長男にはあれがない。ある人は言う、このお父さんは教育者としては最低です。ちょっと待ってください。この例え話はイエス・クリストの子供の教育について話しているわけではない。罪人に対する管理ということ、ポイントをつかめないとわからなくなります。ですから、ここでこの主人がやらしいかどうか、それは別の問題で関係ない。問題はしもべ。しもべは一生懸命やったけども、当たり前なことやった。私たちもそうし、キリストが言う、あなたもそうしなさい。いいことするからといって、えばることない。 当たり前なことをしただけです。使いたと思いますけども、アルベル・カミューのベストという作品があります。ベストで、そこにはあの伝染病にかかっている、ベストにかかっている人たちは街に転んでいるので、あるグループが団体で6人、7人ぐらいのグループでボランティアで人を拾って病院に連れて、リーダーはあるお医者さんですね、連れてそこでやって、非常に危ない仕事です。実際は人が死んだ、そのグループの中から死んだ人もいますね。うつ、あのベストに移って、でもこの主人公は、つまりお医者さんが言っていたんです。私たちが英雄だとは思わないでほしい、私たちを褒めないでほしい、私たちはちっとも偉くない、私たちがしたことはただ当たり前なことです。良識のことです。良識、特別に偉いということは良識です。みんなすべきことです。逆にもしあなた方が私は英雄だと言えば、つまり私は英雄ではないのでしなくてもいい、そんなことは誤解ですよ。みんなすべきことですよ。私たちがやっていることは、人が困っていれば自分は命がけでその人を助ける、当たり前じゃないですか。勲章をもらう、褒める、それは絶対に欲しくない、求めてない、いらないというですね。でこのことを言っているのは無神論者ですね。神を信じない、これは面白いというのは、神を信じないけども心を信じてるんですね。心を信じてるんです。良い心を。フロイドが言ったように、フロイドも無神論者で、私は人を大切にしたい、誤解されると分かってても、感謝されないと分かってても、こじれると覚悟の上で人をできれば助けたい、できることなら助けたい。なぜですか、なぜ私がこんなことしたいんですか。分かりません、分かりませんけれども事実です。ですからこの諸説のあのグループがあと、あのお医者さんは、あの医者は神を信じない、永遠の命も信じない、でも心を信じる。やっぱり私たちは人を助け、愛し合うということを信じる、そして行う。ですから私たちは信仰のない、神を信じない人と話すときに説得しようと思っているんですけども、大体通じない。一つの接点はあります。これです。愛したいという気持ちは誰にもあるんです。フロイドがなぜですか、わからないという、この医者の、この諸説の医者もそう思っている。なぜ、わからないけど当たり前ですよ。なぜ当たり前ですか。考えてみれば当たり前じゃない。自分を大切にしている人はどうでもいいと。いや、それは当たり前じゃない。当たり前のは愛し合うということです。ですから、非常にすごい強い深い共通点がありますよ。信仰のある人と信仰のない人は愛するという意味ですね。心を中心です。そこでつながりがあるので、そこから入ってみれば、私たちは信仰のある人が、アウグスティヌスが言うようになぜかということを答えるんですね。それは人間は愛である神から生まれたので、人間の心は愛に意向がない限り落ち着かないものである。
人間が愛である神から生まれたので、人間の心は愛に依わない限り落ち着かないものである。ですから私たちはその無神論者に向かっているんです。私たちはなぜ愛したいかというと、やはり神が私たちの心の底にこれを入れておいたんです。でも僕はそれは私には分からないというんでしょうけども、その共通点があるので、そこから入ってみた方がいいと思います。今度はもっと簡単なことです。この感謝される、感謝されることについていつも言うことですけども、大事だと思います。感謝されることを求めすぎないで、感謝することを忘れないように、感謝されることを求めすぎないで、感謝することを忘れないように、私たちは感謝されないと悲しくなるんですね。そんな求めないで、すべきことをしたんですよ。もう一つ、愛されることは自分の権利ではありません。相手からいただく贈り物です。愛されることは自分の権利ではありません。相手から、あるいは神から、人からいただく贈り物です。謙遜して、謙遜に感謝しながらいただくものです。お互いに、互いに。感謝はすべてを清めます。感謝はすべてを清めるんです。もう一つ、しなければならないことをした、つまり義務を果たした。義務を果たすということは出したもんです。自分の義務を果たす。仕事の面でも、家庭でも、友達でも義務がある。市民としてその義務を果たすことは大したことです。大したものです。そして自分の義務を果たしてすべきこと、もう一つ他の言う、すべきことをして、あとは委ねる。自分がすべきことをして、なおかつ自分を、そしてその結果を神に委ねる。自分がすべきことをする。みんなこうやるので、あなたはすべきことをしなさい。人が逆のことをもっと楽な道を選んでいる。あなたはすべきことをしなさい。自分の心と相談してすべきことをしなさい。そしてその結果、その結果を、そして自分自身を神に委ねます。これがいいと思います。結局イエス・キリストに見た、イエス・キリストの十字架の上で7つの言葉を話しましたね。その最後の2つはこれです。6番目はこれです。成し遂げられた、成し遂げられた。つまり義務を果たして全部を行います。二つの意味ですけども、一つは預言者たちが言ったことは実現された、それはそれ。そして私がすべきことをしました、全部成し遂げられた。で、七番目の最後の言葉は、 委ねます。主よ、私の霊を御手に委ねます。と言って息を引き起こしました。ではもう一度福音を読みましょう。ルカ17章5から10まで。ルカの17章5節から10節まで。はい、お願いします。
勇士、信仰、奉仕。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にカラシ種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ4章31から37まで。ルカの4章31節から37節まで。ルカの4、31から37まで。はい、お願いします。
汚れた霊に取り憑かれた男を癒す。イエスはガリラヤの町カパルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああ、ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とを持って汚れた霊に命じると出ていくとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まった。
ありがとうございます。その言葉には権威があった。権威と力とを持ってキリストが話してました。権威ある力、どういう意味でしょうか。いろんな意味がありますけれども、一番この箇所で一番言わんとしている意味は、権威と力というんです。つまりキリストがキリストの命令に 病気と、なんていうんですか、あの悪魔たち、なんていうんですか、変な霊が従う病気と悪い霊たちが従う悪霊たちと病気がキリストの命令に従う、その意味で権威がある言葉です。他の意味も、あの命令に従うだけではなくて、イエス・キリストが教えるだけではなくて、人を癒す立法学者たちが聖書を教えていた時には、教えてたけども人を癒すんじゃなくて、キリストが教えると同時に癒す。もう一つの意味はこれです。イエス・キリストの言葉と行いが一致している、つまり誠実です。キリストが誠実です。キリストが教えることを自分で果たしているんです。守っているんです。ファリサイ人の人たちは言うことは立派ですが、行いはそうではない、言うだけでしない。キリストは言うことを自分でする。例えば敵のために祈りなさいと教えてくださったんですね。イエス・キリスト自身が十字架の上で舌で自分を嘲笑っていた、自分を殺していた人たちを許してた、その人たちのために祈りました。主よ、この人たちを許してください、何をしているのかわからないので。ですからキリストが私たちに教えることをご自分でするのです。その意味でも誠実な意味で権威あるもの。でも最後にこれについて、もう少しが他の意味もあります。つまり立法学者たちは聖書を教えて説明していました。イエス・キリストはそれだけではなくて、イエス・キリストは旧約聖書には目には目を、歯には歯をと書いてあるけれども、しかし私は言っておく、聖書のことをそのまま教えるんじゃなくて、イエス・キリスト自身の意見も入り込んでいるんです。で、時々より厳しくするんです。時々より弱める時もあります。しかし私は言っておく。ですから、キリストはもちろん律法を守りますけれども、キリストが御父からいただいた言葉を私たちに伝えるので、人間が律法をいろいろと解釈したけれども、それこそ初心、律法の初心に戻すためにキリストが送られたんですね。初心に戻す。で、確かに目には目を、歯には歯をと書いてある。しかし私は言っておく、復讐はいけない、あなたをいじめ、虐待する人のために祈りなさい。ですから自分の意見も入っているんです。ではこれについて少し私はこれをこの状態に当てはめます。私たちは主に皆さん日本人なんですね。カトリックのことはすごい外から来たものですね。神からだけで、例えば他の宗教は自然から生まれるんですね。自然から生まれる。カトリックは天から来るんですね。キリストが生まれたのは天使が言う、全部上から教えてくださる。しかもそれはローマに行ったで、日本では天からローマへ、でローマからここに来るんですけども、ローマからここに来ることはいわゆるバタ臭いで、日本の風土に合わない。 日本の感覚に合わない。だから皆さんがこのカトリックになって全然合わないけども、まあ、言われた通りに目をつぶして信じる信じる信じるという根性で信じるかもしれませんね、そうではなくて、しかし私は言っておくということも言わなければならない。こう書いてあるけども、しかし私は言っておく、自分の構成、自分の人格、自分の価値観をそこに入れなければならない。全く別な宗教にすることないんですね。でもお茶漬けの味をつけて自分なりに、でどういうふうにするかというと、まあ、適当にしてください。でも一つの例で言うと、例えば画家、絵を描く人ですね、主に印象派を考えましょう。印象派、マネーモネーなので、彼らが例えば何をする、木漏れ日の道を見て、あ、いい、これは描きたい。まず木漏れ日の道を見て、その美しさを感じて、自分の心で味わって、いや、少しそれを入れるんですね。自分のものにする。それから表す。でどういうふうに表すかというと、線を、私はちっとも詳しくないけれども、一般論的なことで言うと、印象派は線を描くんじゃなくて、点点点点点、つながりが入ってないんですね。その点をつなげるのは見てる人です。見てる人は叱るべき距離から見ていれば、その点々をつなげるんです。自分でするんです。このように信仰を受けて、このように信仰を知ればいいと思います。ですから、その木漏れ日の道を受ける、決してこの木漏れ日の道を勝手に水平線の夕日をにする、それは違うんです。木漏れ日の道です。でもその中の美しさ、自分の美しさ、それを自分のものにして、信仰を自分のものにして、水平線の夕日にしないで木漏れ日の道にして、そして自分でそれを生きる。その後人に教えるときには、これはこうなんだ、これはこうなんだ、線を引くんじゃなくて、これ、これだ、これだ、それじゃなくて、てんてんてんとやってで、相手が自分でつなげるように、心から引き出す、この抽象的なことを皆さんが具体的なことにしてください。このように、私たちの信仰を権威ある信仰にすればいい。もう一度読んでいただきましょう。ルカ4章31から37まで。
汚れた霊に取り憑かれた男を癒す。イエスはガリラヤの町カパルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが会場に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とを持って汚れた霊に命じると出て行くとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まった。
ありがとうございます。少し考えましょう。 それでは次に参りましょう。マタイ12章38節から42節まで。マタイ12、38から42まで。はい、お願いします。
人々は印を欲しがる。すると何人かの律法学者とパリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で民に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩太魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。
ありがとうございます。立法学者たちとパリサイ派の人々は当然イエス・キリストから印を頼んでました。つまりあなたはメシアだというんですけど、それは証明してください。私メシアだと誰だって言えるんですけども、本当ですか、証明してください。でイエス様は何回も証明しました。奇跡は印です。目に見える行いが目に見えない神の愛を示すことです。ですから彼らは決定的な印を見せてください。イエス・キリストは何回も奇跡を行ったし、そして預言者たちがメシアについて言っていたことを、書いたことを、私が実現しているということを何回も言っているの、それは十分ですよ。私の話を聞いて、私が行いを見て、十分信じることで、あなた方は決定的な印を、それはないんですよ。私たちも日常生活の人からの愛の決定的な印を求めるんです。それはないんですね。受け入れる姿勢ですよ。何もかも受け入れる姿勢です。このファリサイ派の人たちはひねくれていなかったならば、十分信じることができたはずです。キリストの印を見て十分できたのに、信じたくないから信じる。姿勢が悪い。印が明らかであるかどうかということよりも、姿勢に受け入れる姿勢が悪い。ですからあなた方にはヨナの印しか印は与えない。ここでヨナの印、ヨナの預言者の本をお読みになったでしょう。読まなかったならば今読んでください。今日でもすぐすぐ読める、短いです。でも面白い、かわいらしいあのヨナが。で結局ヨナがニニベに行くように言われたけど、行きたくない、神様に行きたくない。でも船に乗って、で結局逃げようと思って船に乗って、でも嵐になって、でやっぱり私のせいだと言って身が似た私を投げてください、私が悪い、じゃあ悪いなと思って、ね、投げたんですね。で、なぎになった。で、クジラが来て、 大義を負けて彼のあれを送って大義の中に、三日三晩いてです、ね、それから吹き出されてちょうどニネベのという町の前に行って宣教して、みんなその宣教を聞いて悔い改めて救われた。その町に救われた。これはヨナの印で、イエス・キリストが言うんです。あなた方にはパリサイ方にはヨナの印しか与えない。二つの意味のヨナの印、一つの意味はこれです。ヨナは三日に晩大義の中にいて、出て人が救われるようにする。イエス・キリストは殺されて大地の中に三日に晩いて、それから復活してみんなの救いを与える。ヨナの印は復活です。もう一つのヨナの印の意味は主にここに書いてあります。つまりヨナは宣教したんですね。ニネベを歩いて悔い改めなさい、悔い改めなさい。で、村人は、まあ、村人じゃなくてその市民はその話を聞いて従った。で、悔い改めました。それで救われた。ところが私はヨナより偉い人です。悪いけど、私が話してるのに、あなた方はニネベの人と違って、あなた方は私の話を聞いて悔い改めない。ヨナの印は私の普通の行いと言葉です。それはヨナの印。ただ、ニネベの人たちはそれを素直に受け入れて悔い改めたのに、あなた方はひねくれて聞こえない。悔い改めない。だから救われない。ヨナの印は、ヨナの話、キリストの話はヨナの印です。ですから、普通の私たちも特別な決定的な証拠はないんですね。いろんなことで。その人を見て信じる。深く見れば信じる根拠があるんです。信じる根拠がないときには信じない方がいいですけども、大抵信じる根拠がある、のに私たちは信じない。もっとデカミを申すそうです。なお、これについてまたアメリカミューが出てくるんですけども、アメリカミューはヨナという作品を、小さな作品を書きました。名前はヨナ。で、これは面白いと思ったので、私は好きです。ある画家、絵描き屋さんね、すごいパリパリですごく売れてたんです。すごく有名になって、もう人気者になってで、自分の大きなスタジオで彼は描いてたんです、絵を描いてた。でもそこには新聞記者も、推薦状と頼んでる弟子も、そして友達も、子供たちも、いっぱい人がいたんですね。で、彼はみんなに囲まれて描いていたんです。ところが、だんだんひらめきが弱くなって、インスピレーションがなくなって、描けなくなった。がっかりして、家出をして、すべてをやめて、家出をして、そして、赤線のところにいても、めちゃくちゃの報道を仕組む生き方をしてるんですね。で、どん底にいたときに、いつか考え直して、また書く、また書く、と言って、ね、家に戻るんです。で、奥様は喜んで、よかった、帰ってきたんで、よかった、また書くよ。じゃあどうぞこのもう一度このスタジオをきれいにして、いやここではなくてあの上の部屋、なんというか屋根裏部屋で書く。 裏の部屋で客は電気がないんです。じゃあ電気をつけましょう。いや電気はいらない。電気がない、光がないとどうやって書くんですか。まず考える、まず考える。でから一人でそこに入って、全く孤独でそこに入って、まあ、下で子供たちの笑い声など聞こえてたけど、で食べ物を階段の方ってあげてたんですけど、ずっと彼氏沈黙で気の孤独で、で弱くなったんですね。あまり食べないのでみんな心配してるんですけども、いつかできましたと言って、で看板を持って階段を降りるで弱くなって転ぶんですね。で友達が、まあ、直して大丈夫だったけれども、カンバスを取って何を書いたのかなと、なんとか大きなカンバスで小さな言葉しか書いてない。その言葉はここに 赤い字で書きます。ソリデア。でもその D は T になってるのか、D になってるのか、両方読めます。ソリダリティがありますね、ソリダリティ。そのソリデア。で、彼のひらめきはこれです。その D であるのか、T であるのか、それはポイントです。同じです。つまり、人間はソリテア、孤独になるときにはソリデアリになるんです。で、T でソリテア、孤独。人間は孤独になるとソリデア、ソリダリティになる、ソリダリティ、ね、つまりみんなとの連帯感があるんです。一人になってみんなとつながる、その沈黙でみんなとつながるということは、彼自身がみんなに囲まれてた時に自分を失った。ところが孤独に入って自分になって深い自分と話して充実した沈黙を持って、彼は自分で生きるようになっただけではなくて、みんなとつながった。深いところでみんなとつながる。例で言うと簡単なね、傘開けると棒がありますね。棒が真ん中につながっているんですね。でも離れていればいるほどお互いに離れるんです。離れてる棒がここに一緒になっているけども、離れているほどお互いにも、中心から離れるとお互いにも離れるんですね。そのことです。私たちは沈黙である孤独で深い自分と充実した沈黙すれば、みんなとつながる。でも離れていれば、まあ同じ傘ですけれども違いけれども離れている。真ん中で沈黙によってみんなとつながる。だから隠遁生活も、例えばトラピスト会の修道会もあるし、考えるか、あまり人と話さない。ちょっと見ればもったいないですね。どうしてこんな立派な人は離れるんですか、見ながら離れる。離れてないんです。沈黙の傘の中心に行ってるんです。そこでみんなとつながるんです。純粋な意味で。私たちはつながってるんですね。携帯電話でなどで、そのつながりはちょっと浅いつながりです。深いつながりで、人間がソリテア、孤独になるときこそ、みんなとの連帯感を感じる。もう一度読んでいただきましょう。
人々は印を欲しがる。すると何人かの律法学者とパリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。 つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝る者がある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝る者がある。
ありがとうございます。少し考えましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。